約10分
さあ始まりました。 BMW で約10分。この番組は BMW に乗りながら約10分ゆるくお話をする番組です。今回もメインパーソナリティを務めさせていただきます、 BMW 調布ジーニアスのパルティです。そして、今回のゲストはフェアさんにお越しいただきました。
はい、どうもフェアです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、
新しい車に乗れて僕も幸せです
そうですね、今乗ってる車は、はい、新型アクティブツアーだ。
マテリアル、この辺もちょっとよく標準装備が向上したので、
はい、
スピーカーのハウジングなんかもすごいおしゃれなものですし。
そうですね、初めて見ますこの模様。
そうですよね、
なんか一見 IX みたいに見えますね。
そうです
このトリムとかこのセンターコントラストとか。
確かにこう IX がやっぱり新世代型のこう内装デザインですとか、新しいコンセプトを持って出てきましたけど、2シリーズってまあその EV 以外では初めてなんですよね、はい、この最新型英語でデザインされてるのは、
ね、
なのでかなり大出世したモデルです、ね、先代は結局3シリーズですとか、まあ、その流れで来たあの従来のこうインフォテインメントを引き継いでいたんですけれども、はい、まあ、タイミングが良くて、
はい、
最新でデビューしてくれたと。
そうですね、
今現状やっぱり3シリーズ5シリーズ以上の車よりもこの車の方が機能的には新しいっていうところをいくつもあります。
確かに一番最新で、だからこそ先代ともあるとかって。
そうなんです。なんかこれすごいって気づいたところとか。
私ですか。これすごい機能とかシステムですか。
機能とかなんか実験してみて、前もあったけどなんか改良されてるとか。
実験してないのかもしれない。そんな何だろう。そうですね、ちょっと今すぐ思い出せないですけど、
メーターのこれとか。
ああ、はいはいはい、ね、デザインですね。
ちょっとマイモードっていうのは今までのこうスポーツモードとかコンフォートに相当するものなんですけど、はいはい、フレッシュ、
うん、
選ぶとなんかグラデーション模様が。
そうですね、あとライトとかも変わりますね。
そうですね、そうライトめちゃくちゃ増えたじゃないですか。
でもメーターのデザインを、まあ、今まではあの右のメーターの真ん中部分しか変えられない。
ああそうですね、
アクティブツアーラーはまた別ですけど ID.7 はそれがレイアウトから、まあ、表示の方法からデザイン全部変えられるのがすごい新しいなって思いますね。
このメーターがこう左に集約されて右側がこう地図になったりとか情報表示が大きくされる。
そうですね、
これすごく個人的に気になってます、うん、
よりその人が好みな表示にできる。
そうですね、
幅が増えたって感じですね。カスタマイズがよりあれです
ね、はい、しやすくなったってことです
か。
でも選択肢が増えたっていう感じです、はい。私やっててもうすごいなって気づいたのは駐車支援の機能なんですよ、ね、
はい、はいはいはい、
まあ、さっきもちょっと、まあ、駐車支援もちょっと変なとこもあるみたいな。
はい、
今までだったら検出しないこう斜めの駐車枠とか。
あー、そうなんですね。
なんかいろんなものを駐車枠として認識するようになったので、結構その今までは道路に走ってるところに対して直行した駐車枠にしか止められなかったんです
よ。はいはい、そうですよね。
なんかそうじゃなくなったんですかね。まだ取扱説明書とかあの説明文書とかそんなに充実してないんで、これからちょっと勉強しないといけないんですけど、はい、なんかこの辺りは本当に、あ、最新型なんだなっていうのが感じられる一面でした。
徐々に増えていってますね。
そうですね。あとクルーズコントロール、これもちょっと結構分かりにくい書き方なんですが
思いましたすごいスッキリしてて。
そうなんです。でもこれレーンキープが普通についてて、
うんうんうんうん、
最新のハンズオフアシスト3シリーズ以上についているので手前の運転はできないんですけど、
はい、
一応まあ
レーンキープが。
そうですね、
そうですね。
世代でいうとまあ2015年式7シリーズ、
はいはい、
で17年に出た5シリーズ、18年に出た X3、はい、これと同じ手前の運転できないタイプのレーンキープガイダンスですね。これが使えますね。
でもあのレーンキープあるだけ全然違いますよね。
そうです
ね。できるだけで。
今までなかったですか。
はい。
これ本当に大きいと思います。
うん、私も思います。標準でついてますし。
レーンキープついてる渋滞の時は本当に、
うん、
まあ正直ハンドル持ってなきゃいけないとか制約はいっぱいありますけど、
はい、
自動運転といって、まあ、差し支えないような
本当にそうです、ね、
感じですよね。
もはやなんかハンドル持たないの怖いですしね、なんなら。
そうですね。
便利なのは分かるんですけど、
甲州街道とかだと細かい車線に反応して、うん、車が右に左にちょっと調整しちゃって、
はいはいはい、
逆に移動先の車線の車と当たりそうになっちゃうみたいな
ですね。
ありますけど、それ以外の幅広い高速道路とかだったら本当にこれは必須。もう一回知っちゃうとやみつきになっちゃうみたいな。
ですね。ついてないととか思っちゃいますよね、きっと。
ちょっとクルーズコントロール試してましたけど、発進もスムーズだし、信号停止でも再発進自動でしてくれます。
そうですね、再発進自動も結構重要な気がします。
そうですね。道路標識も読み取ってくれるので、うん、標識のスピードにポチッとアクションで合わせてみたいな。でこの標識のスピードから最大15キロまでオーバーして設定できるようにできるので、
はいはい、
まあ、セットって押すと今30ですけど、
はい、
ナビで設定しておくと45キロ。
踏切があります。
教えてくれます。これ昔からですけど、クルーズコントロール止まりましたよ。めちゃくちゃうまいですよね。
そうですよね。ガクってなったりしない し、
で前の世代のところがガクガクガクみたいな止まるのがたまにあったんですが、
ちょっとビクビクしちゃう感じですよ。
多分それも和らぐって感じでしょう、
ね、なんかすごい静かなイメージです、いろいろ。
さっきもそのエンジンかけた時も、はい、全然気づかなかったです、うん、今エンジンかかった
ね。そうなんですよね。振動とかもあんまないですし。
そうです、3気筒エンジンなんで振動大きいんですけど、
はい、はいはい、
感じます。
全然感じない。
感じないです、ね、
なんかもはや、まあ、そのインテリアもあり、なんか電気自動車とも思えちゃうみたいな。
あ、確かに。
ところがちょっとありますけど、
やっぱりガソリンエンジンよりディーゼルの方が燃費の良さとか、
はいはい、
選ばれる方今多いですけど、ガソリンやガソリンの良さありますよね。
そうですね、ガソリンがいいって方もいますしね。
やっぱ静かです、
はい、
クオリティ、発信のクオリティが高いなと感じるのはガソリンの方ですね、
はいはい。
まあ、トルクとか、まあ、当然ディーゼルの方が大きいですけど、まあ、ワンクラス上のガソリンと同じと思えば、ワンクラス上のガソリンエンジンを選ぶっていうのはこう普段こうハイクオリティなこう走り室内空間を実現するのに、それだったりあと音楽楽しみたい
な、ね、はいはいはい、乗ってる隣に乗ってる人とかも、
そうですね、会話を楽しみたいとか、まあ、そこまでディーゼルうるさい
って言うわけじゃないですけど、ね、まあ、そうですね、人気だし、はい、
いいところいっぱい挙げてみました。逆に悪いところっていうんですか、
はい、
これはやっぱりなちょっと気になるなと思ったところありました。
まあ、そのまずコントローラーとかシフトレバーとかセレクターレバーになっちゃってるところは、まあ、近未来的な部分はあるんですけど、まあそうですね、ちょっと寂しいなって思ったりします。
私はこれですね、センターコンソールのボックス
開
けると左ハンドルを作ってるからか
そうですね、
助手席側の方が取り出しやすいように開いちゃうんですよね、
うん、ですね。
運転席の方にこう蓋がですね、
はいはい、
倒れてくるんですけど、それがちょっと
これちょっと話題ですよね。
そうですね、まあしょうがないかなっていうところが、
ここってやっぱ直らなかったってことですかね、日本に、日本仕様というか。
そうですね、最近じゃ珍しいですけど。
そうですよね。
てかまあもともと全部こう後ろに開いてたんで、
確かに
右も左もないような構造だったんですけど、そもそもなんで横に開くようになったんだろうっていうのはちょっと純粋な疑問です、ね、
確かに上の方がこう角度調整とかもできて、
そうですね、
まあ、一緒でしたしね、今まで。
まあ長いんで、それも関係してるんでしょうけど。
ここもつながってます。
クルーズコントロールも時間が結構経ってますけど。
あ、済みました。
自動で普通に発進してみました。今、つつじが丘駅でちょっと踏切にはまっちゃってます。
長いですね。
長いんですよね。ちょっとカメラのボタンなんか押してみて、オプションのパーキングアシストプラスありましたよね、
はい、
前方位ビューまで、
うん、
大型車両でも確認可能、まあ、たまにちょっと 供給制限でつかない車でし
ょって、そうですね、
出ちゃってます。おかけしますけど、画面が大きくて綺麗なので、
はい、
だいぶ見やすくなりました、ね、
鮮明ですし、
アシストビュー、ここにこうして交代アシスト
か、あ、ここから
やるんですね。これ結構お店の駐車場だけで実験しようと思うとできないことが多いんですけど、
はい、あ、そうなんですか。そう、
ドライブレンジに入れて、はい、ちゃんと走らないとこの表示が出てこないんです。
ああ、そういうことですね。だから戻ってきたタイミングとかでやらないと。
そうなんです。あ、戻ってきただけじゃダメで、
あ、そうなんですね、
戻ってきて前進して、
はい、
このメーターをちょっと増やさないとできないんですよね。バックでだから駐車しちゃうとできないんです。
へ
え。今まで一応表示はあってチェック入れれば条件整えばできますよみたいな表示でした、ね、
結構すぐこう記録してくれてて できましたけど、
でも今はあれなんです、前進して準備が整わないとここに表示が出てこないんで、あれなくなっちゃったのかなと最初ちょっと
確かに一瞬心配になります。
標準装備じゃないのかなと思っちゃいましたけど、これは標準装備なんです
ね。はい、あと設定系があれですよね。
そうです。
なんかすごいショートカットされて、あ、まあ、ボタンが全部モニターに入ったりとかして、最初は探すの大変な気がします。
あ、そうですね。あ、一番そうだ、なくなって困ったものはあれですね。エンジン、オートスタートスタ
ートですね。
駐車するときとか結構アイドリングストップの機能ない方がいいなって思う派なんですけど、
はいはいはい、
なんで必ずそうするんですよ。
はいはい。
それがすぐにアクセスできないんで、
そうなんですね。こういちいちこう差が入っていかないと。
今も実はオンにしてるんですけど、さっき自分でやって、はい、これをここボタンをいっぱい押して、
うーん、
ホームのボタンを押してアプリを探して走行設定を開いて、で駆動系&シャシーを選んで、はい、オートスタートストップ、これを有効にするこれを押して初めてできるみたいな。
そうですね。
今エンジン止まってたのか、でブレーキをまたピョンと押すと止まるのか。
でもどっちにしても1回限りになっちゃいますよね、これは。
そうみたいですね、うん、メモリーは絶対してくれないってのは相変わらずです、ね、
前と同じですね。でもこれは長押ししてショートカット
入
れればまっすぐ、
そうですね、 BMW ID でログインしてればショートカット追加できますね、
うん、まあ、その知恵を知らないとただただ面倒くさいと思うかもしれないですね。ショートカット機能をたくさん使ってもらえれば自分なりの仕様になってきます。
逆にこうナビよく見るようになるんじゃないですか。
あ、
今までスイッチがあったからスイッチが入らないで、あるものしか使わなかったけど、
はいはい、
こう探してみると、そうそう、意外といっぱいあるかもしれない。
確かに。
インテリアライトもシートのスポットライトもドアオープン時にライトとか、うんうん、全部ここで調整する。
はいはい。
アンビエントライト、あ、マイモードをオンにしてると変えられないですね、ライトを演出する。
なんかグラデーションっぽくなりましたね。
そうですね、うん、着信履歴にも反応するんですね。
へえ。
それは知らなかった。意外と見ると
確かにそういうシーンになんなきゃ気づかないことが多いですもんね。絶対
納車してからなんかこういうことできないって聞かれても、だいたい車が回答を用意してくれてるので、BMW のいいところですね。
はい。ちょっと見てみますねとかね。
あとこのディープスリープモードっていうのが、
へ
ー、地味にこう発見したところなんですけど、これはあの長期間車乗らないとき、
はいはい、
結構多いと思うんです。特にこの2シリーズを乗りの方とかだと、はい、よくあると思うんですよ。もう本当にたまに雨の日お買い物行くぐらいしか乗らないよ。週末まあ旅行あったら乗るけど、別に毎週旅行するわけじゃないよって方多いと思うんですけど、はいはいはい、そういう時ってたまにエンジンかけないとバッテリー上がっちゃうじゃないですか。
はいはい、
あとドライブレコーダーをつけてるとか、その外装品でこう社外品とかで電気を使うようなものをつけてると、はい、バッテリーって止まってる間でもどんどん電力を待機電力とか使っちゃうので、
そうですね、
上がるのはそう通常より早くなっちゃうんですけど、これをオンにしとくと、まあ多分社外品つけてるとちょっとまだ分かんないんですけど、はいはいはい、この車の納車時の何もついてない状態であれば、なんか極力電力を使わないモード、スマートキーとかの反応もちょっと悪くなると思うんですけど、
なるほど、調整してくれるんですね。
そうなんです。 これで最大確か22週間まで
を、
なんていうか停車可能って出てくるんですね。
なるほど。
22週間というと、まあ半年はいかないですけど。
結構ですよね。
そうですね、1ヶ月ぐらいですかね。そこまでいけちゃうのっていうぐらい。
へ
ー。だから今まで何回もバッテリー上げちゃって、予想外のバッテリー交換が出ちゃったっていう方にはいい機能かもしれない。
なるほど、いいですね。
そうなんです。どんどん細かいところになってきますね。あとはハイラインパッケージというこのレザーシートが付いたオプションの車には、はい、ですね、この車は付いてないか、アクティブシートっていうマッサージ機能まで付いてるんですよね。
あ、そうなんですか。アクティブツアーでマッサージ機能は。
そうなんです
よ。結構いいですね、ハイクオリティで。
マッサージシートっていうと X5 とか、
はい、
まあ、5シリーズ以上ですよね。
そうですよね。
しかないんですけど、基本はなんとこの2シリーズからデビューです。
すごい。それは
ちょっと違いがあるのは、この座面ランバーサポートってあるじゃないですか、
はいはいはい、
座面のこうエアが入るエアクッションみたいなやつですね、は
い、
あれがなんかアクティブにこう上下が
動いてくれて、
でこうゆったりとこうシートがこう振動するんじゃなくて、こう波打つようになって体がこうちょっと動かされるみたいな、はいはいはい、そんな感じなんです
ね。なるほど。
それがオンに。
いいですね。
アクティブシートって名前結構懐かしくて、
はい、
昔シートマッサージって言わずに、はいはい、その座面だけが動いてたんですね。
あ、そうなんです
ね。先々代7シリーズと、
はいはいはい、
なんか X5、X6 とかその辺の車がみんなそうだったんですけど、はいはい、その頃の名前が復活して、まあ、その頃は座面だけだったんで、
はい、
今
は
背面だけっていう風にちょっと動く場所が変わってるんですが、ちょっと懐かしのオプション復活という感じなんですよね。
どちらにせよいいですね。ですマッサージ、まあ、緩やかなマッサージ的なイメージですね。
そうです。波打ちみたいな。
運転中はすごい心地よい気もします。
心地よいというか、なんか常にこう刺激が加わるんで疲れないですね。
はいはいはい。
ずっと同じ姿勢で運転してると凝り固まっちゃいますけど。
そうですね。
それが少ないんです。軽減されます。
集中力とかも。
そうですね。
そうですね。関係しそうです。
あとエコノミー症候群とか言いますけど、ずっと同じ姿勢で運転したりすると、その体中のなんていうか血行が悪くなっちゃったりする、
はいはい、
症状がありますけど、それを一応防いでくれるというところもあります。
素晴らしいです。
さあ結構喋ってますけど、はい、時間はもうとっくに、
もうそうです
ね、
お時間はたくさん使っていただきました。
この番組の趣旨となってますけど。
そうなんですけどね、まあちょっと半分無視してるような感じですね。はい、
まあ、ちょっとたくさん伝えられたでしょうか。
はい、たくさん。私も知らないことも
聞
けたのでよかった回になりました。はい、まあ、そんな感じで。
そうですね、はい、またご自身で、
うん、
ぜひ2シリーズ、特に2シリーズお乗りのお客様は、
まあ、ぜひ、そうですね、ぜひ企画してほしいなって。
そうですね、
本当に
確かめて
もらえたので、はい、ショールームでお待ちしております。
お待ちしております。
はい、それではこの辺で、
はい、
今回は、はい、お相手はポルティと
リアでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。